はようございます。よくいらっしゃいました。
さて今日はですね、隠されている秩序、まあ、正確には隠されている神の秩序というテーマなんですけれども、今年は私たちの教会ではこのニューヨークの牧師、一番その脚光を浴びているアメリカの作家でもありますティモシー・ケラーが書きました God's Wisdom for Navigating Life というですね、神を人生を生き抜く神の知恵という、これは生き抜くより導くがいいかなと今ちょっと思ってて、多分後半は名前が変わると思うんですけど、これ私たちの教会で訳してね、これを皆さんで1日1ページずつ読んでいるわけなんですね。ですから今日初めて来られた方は、どうなっているのか多分よく事情がつかめないまま私の話をお聞きになるんじゃないかと思いますけれども、それでも今日の話は予備記の話なので、聖書をご存じの方はよくお分かりいただけるんじゃないかと思うんですけれども、ただ今日の話は先々週から続く3回シリーズのこの神の秩序についてというそのお話の3回目でもあるんですね。で、大きなテーマ神の秩序で、ケラーが言ってる神の秩序っていうのは、日本的に言うとやっぱりこれは結果的にも因果応報ということなんじゃないかと思うんですが、この神の秩序は、保たれているのか、あるいは混乱しているのか、あるいは隠されているのかっていうですね、この神の秩序は人間にとってどうなのかっていうことについてのこの3つの見方を実は旧約聖書は示してくれているっていうことを語っているわけですが、箴言は一定の信頼性を保って守られていると。だから、記憶正しく真面目に一生懸命生きている人には必ず良いことが起こるし、そうでなければ悪いことが起こりますよというような、そういうことを箴言は前面に打ち出している。しかし先週お話をしたコヘレトの言葉、新改訳聖書では伝道者の書ですけれども、ではいやいやもうそんなものは全くなくなっている、混乱している、特にこの太陽の元という言葉でもってコヘレトは説明しているんですが、太陽の元っていうのはこの神から離れている世界ってですね、太陽の上は神のいる世界という、比喩ですけどね、その神のいないこの世界においてはもう神の秩序は完全に壊れていると、先週お話したんですけども、だからこの地上で何を一生懸命やったって何の意味もないですよと、結局は虚しい風を追うようなものだ、空の空だというふうにコヘレトは説明をしている。でも一方でだからこそ太陽の上を見上げなきゃいけないと、神であり永遠であり、そういう世界のない、そういうものを認めないでこの地上で何をやったって意味がないっていうことが、コヘレトの主張であったわけですね。そして今日お話をする予備記ですけども、予備記もいわゆる知恵文学の一つなんですが、予備記はまた別の見方をしているんですね。予備記はこの神の秩序は隠されているという見方をしているということです。予備記については皆さんご存知だと思います。そこは予備記の説明しているとまたここから30分以上かかるので、簡単に言うと、予備記っていうのは一つの戯曲なんですね。で、設定は族長時代、アブラハム、イサク、ヤコブの時代を時代設定した、神様とサタンとヨブとちょろっとヨブの奥さんと、ヨブの3人の友とそしてエリフという若者と、この人たちが登場する戯曲なんです。だからこれが史実であったかどうかということは分かりません。ただそのこの予備記がそれこそゲーテのファウストであるとか、カラドマゾフの兄弟であるとか、こう世界に冠たる大文学の元になっているということも皆さんご存知だと思いますが、扱っているテーマは正しい人はなぜ苦しむのかっていうことですね。義人の苦しみというのが、大きなテーマとして扱われているわけですが、そもそも とても祝福された大家族で、家畜もいっぱい持っているこのヨブ。でも彼は清く正しく美しい生き方をしていた。そして神を恐れていた人であったんですね。でもそれを見たサタンがそれを妬んだというか、ヨブがあんなに神様を恐れているのは神様が祝福されているからですよ。だから神様はヨブの祝福を全部奪ったらきっとヨブはあなたを呪うに違いありませんからやらせてくれませんかという。で神様はじゃあやってみろという。そうすると、ヨブのあらゆる財産を奪われ、そして彼の子供たちもみんな亡くなってしまってヨブは一人になるんですね。でヨブはそこで神様を呪うかと思うと呪わないんです。裸で母の胎を出たんだから裸で戻るのは当然のことだって言って、なかなか立派ですよね。奥さんはあんたこんな思いするんだったら名官で死ねみたいなこと言うんですけど、でも神を呪って死ねって言うんですけど、ヨブはそんなことはしないって言ってですね。でまたサタンはそれを見て、いや神様そうは言ってもヨブは元気じゃないですか、元気を奪ったら神様はあなたを呪うに違いません。で神様はじゃあいいよやれって言って、でヨブは全身出来物に覆われて、土器のかけらで体をかきむしるないできていけないようなそういうひどい状態になる。でもそれでもヨブは神を呪わないんですね。その時点でサタンの策略は失敗するわけです。一旦はそこから、まあ、言葉は悪いですけど神の策略が始まるわけですね。何が始まるかというと神の沈黙が始まるわけです。おそらく人間にとって最も恐ろしいことは神の沈黙ですよね。まあ、遠藤周作も沈黙というテーマで小説を書いてますけども、だあの小説にも若干この呼ぶ気的な見方もできるかもしれませんが、で、呼ぶは一人で苦しんでいるところへ友達がやってきて、で友達はもうあまりにも呼ぶの姿が無残なので最初声をかけられないんですけれども、そのうち口を開いて何を言ったかというと、呼ぶお前きっと何か悪いことしたんだよ、だからこんな目に遭ってるんだよ、思い出せ、お前はきっと悪いこと何かしたんだって言ってですね、まあ要するに因果応報を、盾に呼ぶに、まあ、悔い改めを迫るわけですね。でも呼ぶはいやいやそんな自分には身を覚えはないと、私はそんなことはしていないと言って、まあ、そのやり取りが長いんですね。呼ぶ記の中で一番長い部分はそこですけれども、でもそのやり取りの中で呼ぶはですねどんどんどんどんこの自分の正当性を最初友達に向かって主張したんですけども、神様に向かって主張するようになるんですね。で神様、あなたは間違ってるっていう、神を被告席に立たせてこんな目に遭わせているのはおかしいって言ってですね、まあ完全に立場を逆転させてしまったところで神様からガツンとやられるっていう、まあ、話なんですね。でこの呼ぶ記を通して、神の秩序は隠されているということをこのケラーは話しているわけですけど、3月13日から3月23日までのところなので少し長いんですね。だから実は今週の土曜日までの話なので、ちょっと予告編も兼ねてるんですけども、まあ、全部こう取り上げると、あと1時間で終わらないので、かいつまんでお話をしますけども、最初のところでこのケラーはこう何が隠されているかっていうことを、まあ、もうバーンとこう3つ挙げてるんですね。3月13日14日15日で、このまず人が苦しむっていうことの、まあ、そのそれぞれの苦しみですね、それぞれの苦しみですよ。全体的なことは別として一つ一つの苦しみの原因というものは分からないんだと、それは隠されているっていうことを言いますね。で一方で神は積極的に悪と苦難を生み出されないんだと、あの呼ぶ記が言っているように呼ぶに災難をもたらしたのは神様じゃないんですね、サタン。サタンが提案してそれを神は お認めになるっていうスタンス。神様はそもそもこの世界をお好きになった時にはこの世界は良い世界でしたから、当然ここには苦しみも戦争も病気も争いもなかったんですね。でもヘラが言っているように、人間が神から去り世界の仕組みが壊れ始めた時、混沌とした邪悪な力が解放されて今のようになっているんだと。だから全体としては人間の罪の結果なんだけども、一つ一つの苦しみについていちいち原因があるわけでは、それを原因が示されているわけではない、隠されていますよと。3月14日は苦しみの背後にある計画があるけれども、それも隠されている。神は悪と苦難を憎んでおられて、それに打ち勝つご計画をお持ちです。しかしそのご計画を私たちはほとんど知ることができない。神は私たちがその悪と苦難を打ち勝つその計画を持っておられる。神様は知っておられる。でも私たちはそれはほとんどわからない。そして最後にこの苦しみの目的、そして解決法も隠されている。でここでケラーは2つの極端な見方を紹介しています。この本を今まで読んでお読みになって気づいておられるように、ケラーはいつも何か2つの極端な見方を提示して、その両方でもないという書き方をしますね。こう正反合みたいな感じですけども、一方ではこの倫理学者のような倫理的な、まさにこの因果応報を前面に押し出すタイプ、そういう見方をすると苦しみの目的っていうのは神に立ち返らせるためなんだと、何かあるためにこれは神に立ち返らせるためなんだという。もう一方はニヒリズムというか、この無神論ですよね。皮肉化っていう言い方になってますけども、いやいや神など存在しないんだから苦しみに目的などそもそもない、ただ苦しんでるだけだ。その両方は間違ってる。その間に何らか答えあるかもしれないけれども、それは隠されてる。こっちでもない、こっちでもない、だからどうなんだってパッと言ってほしいんですけども、いやそれは隠されてるっていうことなんですね。で、ヨブ記の大きなテーマは最初に申し上げましたように因果応報なんですけれども、これヨブの友達のセリフですが、考えてみなさい、罪のない人が滅ぼされ正しい人が立たれたことがあるかどうか。私の見てきたところでは災いを耕し労苦をまく者が災いと労苦を収穫することになっていると。これだから、これは真理ということじゃないですよ。一部を抜粋しているわけですから、これヨブの友達が言っている言葉ですけれども、罪のない人が滅ぼされ正しい人が立たれたことはないって言ってるんですね彼は。でもそれは正しくありません。罪のない人が、滅びたこともあるし、正しい人が立たれたこともあるわけですね。災いをと労苦をまいたら災いと労苦を収穫するとも限らない。でもヨブを慰めてきた友達はそれを主張しているわけですね。善良な人々は祝福され、邪悪な人々は呪われると言っている。ヨブの苦しみは彼自身に原因があると言っているわけですね。ヨブはお前が悪いからこんなことになっていると。でもそれに対してケラーは非常にはっきりとした3つの反論をこの日述べていますね。第1番目は、これ3月16日の第2段落のとこなんですけども、第一に誰もが有罪ですって書いてある。誰もが有罪ですと。つまり私たちはみんな罪人だから、もし因果応報だったら誰一人ここにはいないって言ってる。だから因果応報を主張する人はちょっと私はまともだと思ってるんですよ。とんでもない話で、神の目から見れば聖書ははっきり言うように全ての人は罪を犯したので神からの栄を受けることはできないと書いてあるわけですから、本当に私たちのこの心の奥底にある思いから行いから言葉から全てのことを神様はご存知で、 そのことをもってすれば誰一人罪の報いを受けずに済む人はいないわけですから、全ての人は罰せられなければならないのにそれ起こらないわけです。全員滅びるべきなんだ。だから因果応報っていうのはなんかちょっとはいいところがあるって思ってるんですよね。でもそんなものはないわけだから、ね、もし本当に適用されたらもうこの地上からきれいに人間はいなくなってしまう。また2番目の反論は、私は神は苦しみの中にも目的を持っておられるっていうことですよね。苦しみの中にも神は必ず目的を持っておられる。神は私たちには隠されたしかし素晴らしい目的を持っておられるんだと。これはつまり苦しみがあるっていうか自分にとって不都合なことで嫌なことだと思っているけれども実は良いことなんだ。結局ね、これは感じ方の問題なんですね。有名な話ですけども、脊椎カリウスでカリエスですかね。とてもこう辛い痛みのを背負いながら最後の最後で物書きを続けた三浦綾子さんは、私は神様にエコひいきされてますって言ってましたね。痛くて辛くて誰から見てもかわいそうな人生なのに、北海道の旭川なんて寒くて何にもないとこですけど、あそこで物書きを続けて何が幸せなのかなと思うような人生です。まあ、もちろん文筆家としては有名になりましたけども、でも彼女は、ああ神様にこうひいきされてる、こんなに私幸せなことはない。で結局はそのこれを苦しみと思うか苦難と思うか痛みと思うかどうかっていうのはその人の感じ方の問題。ここの背後に神様のきっと素晴らしい目的があると思えば、どんな痛みだろう、苦しみだろうか、挫折だろうが、それはそれで意味を持つわけですよね。そして最後に、完全なる正義は最後の裁判まで実行、最後の審判まで実行されないと聖書ははっきり言ってるということですよね。最後の審判まで完全なる正義は実行されないんだから、因果応報なんてものがその部分的に、何かこう便宜的に適用されることはないんだという、まあ、それがこの因果応報に対するはっきりとした反論であります。まあ、ちょっとこの断片的な話が続くんですけども、この17日のところには驚くなっていうこのテーマの下で、苦しみは避けられませんということを言ってます。で、ヨブ記の5章の7節、それなのに人間は生まれれば必ず苦しむって書いてある。それは事実、真理ですね。火花が必ず上に向かって飛ぶようにっていうこの比喩の意味はよく分かりません。はい、説明してるとまた10分ぐらいかかるのでしません。実はこれはなんかいろんなこの背景、この言葉の背景があってですね、ただまあおそらくこの当たり前のことっていうことを説明する一つの修飾語らしいんですけども、だから生まれるっていうことは苦しむことだっていうことを言ってるんですね。生まれるっていうことは必ず苦しむ、生まれついたということは苦しむっていうことと同義だということですね。で、まあ、この日ケラー先生は苦難に直面することを覚悟しておくのは賢明だと、まあ、よくこういう彼は表現しますよね。クリスチャンの多くでさえ自分に本当に悪いことが起こるのを神がお許しになるはずがないと信じている。これは大きな間違いですね。クリスチャンの多くでさえ自分に悪いことが起こるはずがないと、こんなに神様を信じて一生懸命何も悪いことが起こるはずがないと信じているが、それは間違い、ブブーってですね。信仰とは別のことだということです、ね、だから信じてその家内安全商売繁盛がしてほしいんだったら他の神様を信じなさいという。で、この日ですね、ちょっと面白いこと言ってますね。この最初の段落の真ん中ぐらいからですけども、3月17日の現代西洋人は他の人種より苦難を感じやすく心に傷を負いやすいのです。私たちは技術と民主主義の機関を信用しすぎており、世俗的で 物質主義的な文化に恵まれて、見栄え、富、快楽のような儚いものの中に私たちの幸せの大部分を追求している。私この後括弧で日本人も同じだと思います、これ私のコメントですけど現代西洋人、まあ、日本人も十分現代西洋人みたいなもんですからね、私も含めて我々非常に痛みに弱い、先週ちょっと私ウイルス性の風邪になりましてね、久しぶりに、何も悪いことしてないんですよどっからどう入ってきたのか分からないですけどね、人間っていうのはウイルスに弱いですね。ウイルスってあの抗生物質も効かないしね。で僕ウイルスってその時にです、ね、初めて、ウイルスって何じゃろうと思ってちょっとウィキペディア調べたんですよ。そしたらウイルスって細胞を持ってないらしいんですね、だから生き物のようで生き物でないらしいんですよ。ちょっと興味のあること調べてみてください。びっくりしました、そして一回死ぬんだそうです、一粒の海みたいな、これ人間の細胞の中に入って一回姿を消すそうです。そしてしばらくしてぐわーっと増殖して細胞膜をガーンと破って大量に発生するんです。その瞬間に人間の体はいっぺんにやられるんです。怖いですねウイルス、ごめんなさいね、こうだからあのインフルエンザもそうでしょ、ウイルスですけどね、ノロウイルスとか鳥インフルエンザウイルスとかね、いろいろあるじゃないですか、あの HIV とかね、ウイルスなんですね、でももうこれだけあのいろんなことを守ってるっていうか、とえはたえとあのアルコール消毒してマスクしてね、きれいにきれいにしているのにウイルスには弱い、とにかくでも現代文明っていうのは、僕は2005年に21世紀を生きるっていうシリーズの中で家畜化って話したんですけど、その現代文明人は自分を家畜化してるんですね。結局その安全で安心で、とにかく敵に攻められないようにして、ほっといたら目の前に食べ物流れてくるようにしてバクバク食ってブクブク太って死ぬみたいなですね、それを目指してるんですよ、すぐ病院行ってすぐ薬飲んで、欲しいものすぐ手に入れてる、だからちょっとした不都合でもすぐに苦難だとか試練だとか言うんですよ。大したことないですよ、千年前の人に比べたら私たちの直面しているようなことはね、実に愚かなことなんですけど、でもそういう文明の中に私たちは慕ってるから、非常にこの苦難というか苦痛というかそういうものに対する抵抗力が弱いですね。私自身も言えることです。すぐに神様なんでこんなことになるんですかみたいなこと、わずかな不都合も苦痛と呼び、すぐに傷つけられたと騒ぎ立てる、被害者が勝利する時代ですね。被害者ですって手を挙げた人は勝ちですからね、結局、どっちが被害者かって言った方が勝ちですから、極端なこと言うと。確かに被害者の方はたくさんいるんですけど、でも、まあ、本当に自分が被害を受けているのかどうかっていうことについて、そこを議論する前に、自分は被害者だと判断する弱さを持っていると言った方が正しいですかね。だから驚いちゃいけないって言ってるんです。だから驚くなっていうのはそういうことですね。ヨブ記の話は特別な大昔の聖書の話だと思っちゃいけませんよと。私たちの中にどのように起こるかわからない。でちょっとまたヨブの話に戻りますけれども、ヨブは、まあ、これも先最初にちょっとお話ししましたけれども、この因果応報で責められてですね、最終的に何を失敗したかというと、自分の正しさを主張して神に迫ったんですね。この31章の33節にあるように、私がアダムのように自分の罪を隠し、トガを胸の内に秘めていたことは決してない、もしあるというなら群衆の前に震え、一族の侮りにおののき、黙しておののき、 黙して門の内にこもっていただろう。どうか私の言うことを聞いてください。見よ、私はここに署名する全能者よ、答えてください。これアダムのように自分の罪を隠したことがないって言ってるんですよ。これある意味私は嘘をついたことがないのと似たような言い方ですよね。私は罪を隠したことがありません、とんでもない。でもやっぱりこれは神の長い沈黙によって炙り出された彼の罪ですよね。成功したからこそ、うまくいってたからこその罪と言えるかもしれません。でも一方でヨブ自身も因果応報を肯定してるんですね。だからこういう発言が出てくる。こんな目に遭うのは理不尽だ、これはおかしい。でも彼は自分が神に作られた地の塵に等しい被造物であるということを忘れてしまったんですね。あちらは創造主であり、こちらは作られたものに過ぎない、土くれに過ぎないのに、あちらを非常極責に立たせてしまったという大きな、最も犯してはならない罪をある意味起こすんですね。まあ罪と言っていいのかどうか分かりませんけれども、まあ、してはならないことをするわけです。で、3月19日のところで、ケラーはありふれた答えを拒絶せよと言ってます。ヨブ記の28章の20節21節に、では知恵はどこから来るのか、分別はどこにあるのか、すべて命あるものの目にそれは隠されている、空の鳥にすらそれは姿を隠している。ヨブは、ヨブも3人の友達もそうだし、ヨブもこのありふれた答えに、よって解決しようとしたんですね。なんか白黒つけようとしたっていうか、そこで見誤ったんじゃないかと。ありふれた答えを拒絶しなきゃいけない。なぜならば完全な知恵といえるもの、すなわち物事が起こる理由とその意味を真に理解する能力を手に入れることはできないんだと。つまり人間の知恵、人間の理解の範囲は限られてますから。だからそのなぜこんなことが起こるのかということについて、こういう苦しみをしているかということについて、何かこう私たちはどこかで自分の頭の中でそれを説明できると思っちゃう。そういうとこないですかね。私たちにはそれはできるんだと。でもそれが間違ってるんです。そもそも人間の知識も頭脳も能力も恐ろしく限られているもの。でもこれはやっぱりね、現代、まあ、それヨブの話ですけどね、現代人は特にひどいと思いますよ。何でもかんでも分かっちゃうと思ってますから ね、すぐにググっちゃったら分かっちゃったるしまうような時代に生きてるから、なんかこう説明できるかのように思ってるけど、とんでもない、もうまさにヨブがこう至ってしまった高ぶりに私たちも至りやすい。でありふれた答えを拒絶しなきゃいけないというか、やっぱりそこで私たちはへりくだって自分たちには理解する力はないと思わなきゃいけない。そこのわきまえをしとかないと大きな失敗をしてしまうということですね。でこの本の続きで読んでいくと、これ3月19日になってます、20日ですけれども、このまあヨブのストーリーの流れからして、最後の最後にエリフという若者が出てきて、ヨブに対して、また3人の友人に対して、激怒するんですね。激怒するんです。お前たちの議論はひどすぎるって言って議論する、非難するんです。で彼はその、まあ、ケラー先生が言ってますけれども、両方を非難してる。だからそれはやっぱり両方とも結局因果応報ですからね、それは違うと。 そうじゃない。でエリフが言ってるのは、まあ、長い話を短くすると、苦しみを通して私たちの自信過剰の態度を打ち破り、神は、ね、神は苦しみを通して私たちの自信過剰の態度を打ち破り、私たちがいつも無力で神に依存していることを示してくださるんだと。これはエリフが提示した一つの答えなんですね。苦しみことによって、私たちはやっぱり、まあ、ヨブがそうであったように自信過剰というか高ぶってしまう、その態度を打ち壊されるという。そしてもう一つは、自分は結局無力で被造物に過ぎない、神により頼まなければ生きていけない存在なんだということを、この苦しみを通して知ることができるじゃないかということを、まあエリフは言うんですね。だからその新しい答えをエリフは提示するんです。そしてエリフの言葉の中で非常に印象的なのがこの35の9から11ですけども、しかし誰も言わない、どこにいますのか、私の作り主なる神、夜歌を与える方、地の獣によって教え、空の鳥によって知恵を授ける方はと。ちょっとここだけパッと読んでよくわからないと思うんですけども、ケラーはこの特に夜歌を与える方っていう言葉に注目させるんですけれども、この英語だとこれは夜の歌っていう表現なんですけれども、夜の歌って何かというと、そのなんか、夜な夜な歌いたくなるような歌ということじゃなくて、この夜っていうのは人生の闇という意味ですね。つまり苦しみのこの闇の底で、生まれてくる賛美のことなんです。闇のちょうどあのパウロとシラスが、フィリピで捕まって牢獄の中で歌った賛美があるじゃないですか。あれこそまさに夜の歌なんですね。もう理不尽の限りを尽くして、あの牢獄に入れられたパウロとシラスは神を呪うどころか神を称えたですよね。でもそのことによって、もちろん 神が彼を解放したということもあるけれども、そもそもパウロとシラスはここで、あのアンダーソンが言ってる言葉をケラーが引用してるんですけども、あなたの苦しみを祝福し、あなたの深い苦痛を神聖にすると。闇の中で歌う賛美は、そのあなたが味わっている苦しみを祝福に変えて、そしてさらにそれを神聖なものにするっていう、私の頭の中には絶対出てこない発想ですね。これ感動してますけども、勝手に感動しろって感じかもしれませんが、でも何が言いたいかというとですね、この確かにこうヨブを読んでいる中で一番感じることは、ヨブがね追い詰められていくんですよ。そもそも全てを失い、全身が病に侵されて、もう誰が見てもかわいそうな状況ですよね。そこでも彼は罪を犯さなかったんです。でも友、3人の友から、お前きっと何か悪いこと、悪いことやった、悪いことやった、悪いことやった、だから悔い改めろ、悔い改めろと言われて、ヨブがどんどんどんどんこのその領権が狭くなっていってですね、いや俺は正しい、俺は正しいって、最後の最後に神様、あなたが間違ってるって言って手を振り上げてしまうんですね。でもその時に夜の歌を歌うべきじゃなかったかって言って、夜の歌っていうのは何かというと、その苦しみの中でもう一度賛美歌っていうのは何かというとですね、これはその人間と神の関係を一番単純に表しているものなんですよ。神を、あなたを称えます、あなたこそが称えられるべき方ですと。私は被造物に過ぎません、私にできることは私の声を持ってあなたを歌うことしかないんです。つまり賛美を歌うときに、神と人間の関係はそこでニュートラルになるんです。というか本来の立場になるんです。だから賛美は大切なんです。 ああ賛美歌なんてつまんないしなと思って歌わないでぼーっとしてるなんてことはね、とっても損ですね。分からない歌でも皆さんこれから一生懸命歌ってください。知らない歌でも嫌いな歌でも、ね、それはあなたと神様の関係を改善します、間違いなく。夜の歌っていうのはそれが本当にどうしようもなく辛い中でできること、まさに神はその夜の歌を与える方なんですよね。ヨブはそれができなかった、ゆえに、まあ、最終的には失敗してしまうんだけれども、でもエリフはこの夜歌を与える方、この神の歌を歌えばよかったよねみたいなことをここで言っているんですね。そのことによって苦しみは祝福になり神聖なものになると言ってます。ヨブにももちろん見習うべき点はありました。それはヨブは泣いてたけれども神に向かって泣いていたということですね。彼は不満は言ってたけれども神にしか言ってないんですね。周りに不満は言ってないんです。友達に責められても神様に向かって泣いて神様に向かって責めた。そして彼自身苦しみの中で練られていくっていうことを少しずつ自覚していくっていう良さもあったんですね。ちょっと時間がないのでしませんけれども、まあ、最終的にご存知のようにヨブは神を被告席に立たせたところで、まあ、エリフから糾弾され、最後に神様が登場して、ね、お前は私がこの世界を作った時にどこにおったのかって言って、ただの被造物のくせに偉そうな顔するんじゃないって言って横面引っ叩かれてね、でヨブはひれ伏すわけですよ。はは、申し訳ありません、もう大した知恵もないのに偉そうなこと言いました、ごめんなさいって言って、まあ、謝るって話ですよね。でも、まあ、ケラも言っているように神様はそこでヨブを裁かれたわけではないんですね。お叱りになりましたけども、彼の残りの半生は前の半生の倍の祝福が与えられたと書いてある。だからヨブは、ヨブにとってこれは大変つらい試練であった、苦しみであったけれども、そしてその中で彼は罪をあぶり出された、非常に大きなことを学んで、そして神様はヨブを最後はこの解放されるっていう話ですよね。でこの秩序、隠された秩序の最後の最後ですね、3月23日のところにこの究極のヨブっていう話が出てくるんですね。先週のコヘレトの言葉も最後の最後はイエス・キリストの話でまとまってましたけども、このヨブ記の話もキリストの話でまとまるんですね。これが僕はこの本が好きなことの一つ、理由の一つですけれども、彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられた、彼の受けた傷によって私たちは癒された、彼は不法を働かずその口に偽りもなかったのに、その墓は神に逆らう者と共にされ、止める者と共に葬られた、53の9もありますけれども、ヨブは確かに辛い目にあったけれども、でも命は取られることなく最後は祝福されるんですね。でも究極のヨブがおられた。ヨブはその話は知りません。イエス・キリストよりはるかに前の人ですから。でも私たちは知ってるんですね、究極のヨブがおられたこと。それは神が人となって全人類の苦しみの原因である罪を背負って死なれたことですね。私たちの側からすると死なれた、ヨブだと死なれるんですけども、死なれたことを知ってる。で結局人類の、まあ、苦しみと言われるようなことはどこまでひどいと言ってもイエス・キリストには及ばないんです。彼だけが唯一神から完全に見放されて死ぬわけですから、ヨブは神に見放されなかったんですね。 最後叱ってもらえたんですよ。幸せじゃないですか、ある意味。神様に叱られるなんて幸せですよ。叱られたくないですか。無視されるのが一番怖いです。キリストはまさに無視されたんです。だからエリエリでも砂漠谷と叫ばれたんじゃないですかね。先週もその話がありましたけども、でもその方によって人間の苦しみということについて新しい見方が加わった。それはまず神は私たちの痛みや苦しみを共に味わわれるという事実ですよね。わざわざ人となって人間が味わうべき最も、人間の味わうべき痛み、その最悪の痛みを味わわれた。それは私はただ口だけで、ただ言葉だけで、ただ思想だけで私はあなたの痛みを分かってるよと言われたんじゃなくて、痛まれたその事実でそれを示してくださった。また私たちにキリストと共に苦しむという幸いを与えてくださって、苦しみの中でキリストと共に私にもちょっとだけ、割合で言うともうほぼゼロなんですけど、でもイエス様と一緒に苦しめているという幸いを与えてくださった。そしてキリストの復活は苦しみの向こうには必ず栄光が待っているということを、希望を与えてくださったですね。だから呼ぶよりはるかに私たちは良い条件の中で人生の苦難に向かうんです。だからへっちゃらです。そうでもないか。3月22日の祈りのところを読んで終わりたいと思います。父よ、私が最も必要としているのは理由や説明ではなく、はっきりとあなたを見ることです。清く意向と光栄に満ちておられる存在としてのあなたをです。あなたの栄光を信仰によって見ることができるように私の心と目を開いてください。それで十分です。アーメン。